どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。10月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。アニメーションのね、テレビ新番組もだいぶ始まってますけれども、新前見、およそ1ヶ月後くらいですかね、ぜひ楽しみにしておいてください。今期も注目作目白押しですからね。そして本日の配信はですね、500回記念の生配信をやった時のですね、国さんと関口ジョニーズの作画審議委員会、その様子をぜひポッドキャストでも聞いていただければと思います。作画審議委員会にもぜひメールくださいね。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com です。
熱文字。
どうもこんばんは。熱量と文字数500回突破記念、公開収録風景生配信でございますよ。米粒社協のサンキュー達夫です。
国作也です。
そして関口ジョニーズです。
よろしくお願いします。
すごいね。
というわけで、作画審議委員会
リモートでやるんですか。は
い、そうです。
お
関口さんね、今これ YouTube でも生配信してますし、はい、音も撮ってますんで、
うん、じゃあ自分のこの丸見えの部屋の背景が全部映ってるところです。
そういうことですね、いい部屋ですね。
多分熱持ちのリスナーからすると多分背表紙からでも漫画がバレるでしょう、
ね、わかりますよね、
あれ全部なんだっていう、ね、
素晴らしい部屋です ね。
もう本当に夢壊さないなって感じしますよね。
いや綺麗、すごいね、
綺麗。やっぱり、でもやっぱり整ってるもんな、散らかってないもんね、
やっぱ漫画とかはちゃんと一巻ごとに並べたいんだ
同じ漫画は2冊ない、大丈夫。
数冊あります。
あ、やっぱり
特定目当てで、
あ、特定目当てで買ってる、
意図的に買ったと、ね、
買ったのを忘れてもう一冊買うっていうのはない
あるね、
ちゃんと意図的に買ってます。
はい、今 YouTube で見てる人たちからもね、一応コメントとかもしあれば、ぜひお願いいたします。で、前回ね2人で収録してもらった、
はい
はい、
作画審議委員会、
はい、
オープンエンドですね、
はい
はい、
めちゃくちゃ反響ありまして。
あ、そうですか。あれも何喋ろうかなみたいな話で、もう唐突に関口くんと話して、
うん、
オープニング、そうだ、関口くんもなんか 俺もやってた、その自分でベスト10をつけてなんかやってるっていうの聞いたけど本当なのったらやってますよって言うから、じゃあそれで喋ってみるかみたいなね。
それでちょっとね、いろいろなメールいただいてるんで紹介したいと思いますので、はい、お二人にもコメントいただきたい。まずは作画審議委員会スペシャルということでございます。
はい、はい、お願いします。
この方ワーテルローさんからいただきました。オープンエンドの映像って物語の進行とは関係なく、本来のキャラクター同士の関係性や距離感が描かれているので、特にクールの前半には燃えてしまうものですよね。今期では特にリコリスリコイル、オープニング終盤の滝名の千里への大きく振りかぶったケツキックに大いに燃えてしまいました。編集部の皆様の燃えたオープニングエンディングの演出も聞かせていただけたら幸いです。ワトリロ記者、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
だってよ、
確かにね、後半になってからまたちょっとね、お話の流れが変わるので、ガラッと変わるとかっていうのもまた燃える ところでもありますけど ね。確かにあのリコリスリコイル、あのキックいいね。
燃えたオープニングエンディングあるかな、この、燃えっていう意味で、
燃え、 もうえってなんだろうな。
まあ古いところで言うとやっぱ僕はね、アズマンガ大王のエンディングの、
はいはい、
はい、空耳ケーキの時に
エンディング
空を浮いている大阪が可愛いです、
ね、ああはいはいはいはいエンディングのね、フォアフォアフォアフォアっていう、
あと三平さんがよくやってたオープニングコマ送りでの、はいはい、ピョンって出てくる大阪が1枚ちょっと書かれてるっていうのが、はいはい、ちょっとあれすごいなと思いましたけど、
可愛いなって感じ、
上気を移してるなと思いました
。みんな当たり前のようにオープニングコマ送りしてるんですよ。
そうだ、
まあするよ、1回見た後するよね。
いや何回も見ちゃいますからね本当に。
今一瞬見えたの何だったんだろうって確認したいっていうのもあるからね、
うん、
俺ね、可愛い、可愛いっていうか燃えるっていうのはね、うん、凝ってるなーっていうのもあったけど、神中のオープニングも良かったですね。
神中ね。
もう本当に日常芝居から入るっていうところで、女の子が寝起きするっていうところから入るっていうところもさ、それも可愛いんだけど、演出的に、その、スタッフロールのどうやって文字を見せていくのか、映像の邪魔っていうわけじゃないんだけど、あんまり文字だけ立ててもっていうのが作品感っていうのもあるじゃないですか。文字を立てることによってかっこいいっていうのもあるんだけど、そのバランスっていうのを見ると、その文字のそう洒落た出し方っていうのもいっぱいあるんだけど、上地はよ、上地もよかったね。
よかったね。
あ
ー、オープニング、自分がちょっと今思いついたのはスマ、あのプリキュアなんですけど、スマイルプリキュアっていうシリーズがあって、プリキュアが5人出てきて、今思うとその当時から珍しく追加戦士がいないプリキュアで、オープニングの時点で全員登場してるんですけど、
はいはいはい、
まだ仲間にならないとかはありますけど、途中で それぞれがなんか自分の特徴を生かした戦闘シーンみたいのが一瞬一瞬流れるんですけど、そのシーンだけ後々大事な本編で扱われるんです、
うん、
全く同じ作画で、
うん、
それはちょっと、あ、いいなと思いました。
ちょっといいなと思いました。
ここでちゃんと本編で使われるんだと思って。
そうだね、
あ、そうね、あるよね、その細かいところのニュアンスっていうんですか、出るような。俺ブラスレイターっていうのもね、あったんですよ。ウロブチさんがね、最初にテレビシリーズ手掛けたんじゃないかなっていう、まあ、変身ものなんですけど、オープニングキャラクターがちょこちょこ出てくるんで、特殊部隊みたいなのが使ってる鉄砲のマニアックさがね、もうね、これ誰これって見てたら、あ、後々にそれが分かってくるというね。
早速生配信なんですけど、はい、今100人くらいの方が見てくださってます。
あら、嬉しい。
ありがとうございます。
いや、イベントね、やりたかったんですけど、まあ、こういう時期ですし。
ね、難しいですよね。
まあ、配信ということになりますけれども、早速ね、南さんから2440円、スパチャ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
祝500
回。マ
ックマホンさん、スパチャ、ありがとうございます。500回おめでとうございます。
ありがとうございます。500回、10年？
まあ、だから、途中、ちょっと半年ぐらい休憩してた時期ありましたけど、はいはいはい、うん、まあ、ワンクール分か。いやでも10年ですよ。
10年ですか。
2013年、
すごいですね。
ハンバーガーが美味しそうなお店で収録してから10年経ちましたかも。
さんと全身タイツの件を収録してから10年になります。
10年か。
一応ね、だから説明しとくと、なんか全身の番組は、アニメ界のお試しっていうのをやってましてね、はい、
うん、
まあ、さらにその前には二次元行きましょうっていうのもやってたんですけど、はい、まあ2013年、まあ僕はね、どうしてもそのお試しがやっぱ土曜の夜の収録だったんで、ちょっと参加が難しくてですね、うん、で結果なくなるということで、どうすべかっていうことで、うん、まあだったら引き継ぎましょうってことで、熱量と無視やってるわけなんですけれども、うん、最初の方はね、世帯交代もね、まだ20代の足富くんとかもいてね、うんうん、世帯交代してるなと思ったんですけど、みんな高齢化してる。
まずいよな、これな、本当にな、
うん、でコロナ禍にオーディションをやって石氏が加入したというね、はいはいはい、うん、そういう歴史でございますけれどもね、うん、結構やっぱりおめでとうメールもね、たくさんいただいておりますんで、
嬉しい、ありがとうございます、
まあ、ちょっとね、一番最後にまとめて読みたいかなと思うんですけれども、まあ、収録の合間合間に時間が空いたらちょっとずつ紹介できたらなと思っております。
はい、
関口さんがテレビで見たときと同じアングルで草ということですね。
リモートとかでやるとき大抵このアングルなんで、
このアングル
大抵後ろの背景がバレるんですけど、自分がリモートでやるときって大体足富さんも一緒で、
うん、
よりものすごい壁一面が本棚みたいなのが映るんで、
うん
うん、
これでも負けるんですよね。
あ
足止みすごいね。あいつもなんか部屋綺麗そうだな。
綺麗だ
な、
ね、
すごいですよ、
フラフランスさんありがとうございます、うん、また
ありがとうございます
500回おめでとうございます。
ありがとうございます。
MKTW さんからもスパチャありがとうございます、はい、ありがとうございます。いや、ナイススパチャありがとうございます。まあね、スパチャまあ本当助かりますけれども、まあよかったらイベントに来ていただいて、また募金箱とかね作ってね、ちょっと運営資金に回したいかなとも思いますんで、まあ、スパチャもよろしかったらご協力お願いします。あけびちゃんのセーラー服について、作画審議委員会御中ということでいただいております、この方ロココさん、500回配信記念熱文字フェス開催おめでとうございます。まあフェスってことでもないんですよね開幕が作画審議委員会ということで、送り損ねていたネタを精査して文章化しました。短くできなかったので読み上げられなくても国井さんに届いたら幸いです。第477回作画審議委員会2回目開催の際に、あけびちゃんのセーラー服についてのお話がありました。放送のタイミングでは1話目だけの確認すら見送っていましたが、国井さんの感想や別の回でのカーズさんの盛り上がりに、これは見なくてはいけないのではと意を決して再生、見事にハマるという5月から6月期を過ごしました。やおい読みとして最高でした。視聴をためらったのは、セーラー服という単語が持っている性的ニュアンスの破壊力ゆえです。セーラー服とタイトルされることがどういうことなのかを一瞬で警戒し、自分向けではないだろうと判断したということです。実際に作画委員会にて国井さんが、この作品は扇動的でエロく見えるとおっしゃいました。しかしカーズさんはエロよりフェチとおっしゃいました。警戒より好奇心が勝ってトライしたわけですが、国井さんの問いである当事者の女子中学生がこの作品を見たらどう思うのかが頭の片隅に散らす状態での主張でした制服のスカートを嫌がりパンツを選択して投稿している不女子である現役中学生の姪がいるためです。スカートを履かされることを嫌がるとが、同時に他人の制服には燃えることができる不女子属性の彼女が見ることができる作品なのか、もしくは私が進める気になるのか、話題にしてはいけないほど警戒する作品なのかというのが私の注目点でした、うん、なるほどね、
うん、
結果私の感想はカーズさん寄りで、エロではなくフェチ、それどころかセーラー服はあまり関係なく、あけびちゃんと同級生たちとの関係性の話の方がメインに見えたので、メイへのレコメンド問題となったなど吹っ飛び、私自身が大変燃え狂った次第です。原作の無料配信があったので読んでみました。アニメにするあたり性的搾取の目線を排除している制作陣の意図を感じました。原作の方は搾取視線を感じ、一巻全部を読めずに配信サービスのタイムアップを迎えてしまいました。原作では小道の履くボトムスから透ける形で下着の線が描かれていますが、アニメではその線は描かれていません。また原作ではパンチラ描写がありましたが、アニメではやはりそこは排除されていました。アニメ1話目でこれらの描写が原作通りに反映されていたら、前半パートで視聴をやめていたと思います。原作通りの視点で見たいというファンにとってはもはや別物なのかもしれないです。同じく私にとってはこの原作とアニメは別物ですし、ありがたい改編だったと言えます。ものすごく好きな作品になったからです。そしてこの改編は視聴者の間口を広げているとも思います。アニメ版あけびちゃんのセーラー服は、国井さんが疑問に思うほど性的な意味での要注意作品ではないのではないでしょうか。よりもいける前述のメイには、鶴音を進めるのと同じ方向で進めておきました。いい子しか出てこないからと原作には注意ねは付け加えましたが、男子制服萌えの視点から言うと、配給の学ランもフリーのブレザーも、古谷しずくのスーツも大好きです。サビクイビスコのキノコ森の衣装についてメールを読んでもらいましたが、制服やユニフォームは燃えるということです。しかし搾取と非搾取は紙一重。セーラー服というただのワードに対する自分の警戒心も大概ですが、学ランやスーツがエロアイテムの記号だと、瞬時判断される世界にならないように自制しなければ、そんなことも思いました。と同時に、国井さんが若い女の子がどう思うのかと心配されていたことが嬉しかったです。搾取する視点があるのが当たり前なように、心配する視点も当たり前に存在している世界であってほしい。奔放の性描写についての若年層への配慮のなさは、男女ともに自己レベルと思っています。やはり長くなったので、あけびちゃんについてはこれ以外にもいろいろ感想があるのですが、カーズさん宛てに書いてみようかな。作画審議委員会定期開催希望ですということで、ロココ記者ありがとうございました
。ありがとうございました。
まあ
その辺がね、
あけびちゃん、
まあ見方っていうこともあるんでしょうけど、まあ僕の視点ではやっぱりエロとフェチって言われてもなっていうところもあるんですけど、うん、 フェティシズムもね、だからそれがちょっと性的な方向に寄りすぎてはしないかいっていうところもありますから、
うん、
まあ人によるし、いや作り話だからいいじゃないかっていう意見もわかるんですけど、いや作り話でも踏み込むところの限界点ってあるんじゃないですか、うん、っていうこともやっぱりちょっとずつも考えていかなきゃいけないっていうこともあるんじゃない。アニメだけじゃないけどね、もうね、
パンツのラインダメなのかな、
うん、
パンツのライン
な、それがだからたまたま見えてんのか、それを意図して見せようとして作られてるものなのかっていうところじゃないですかね。
まあでも作画を細かくしたらパンツのラインは描かなきゃいけないですよね。
パンツのラインって言ったってそれがだってどういうふうに普段見えてんのっていうか、まあね、それは人の体のシルエットってことですから、
そういうカットにするなよっていうことになっちゃうもんね。
だからあまりにそれを意識して外した時にかっこいいになっているのかどうなのかっていうことの判断もあると思うんですよ。いやだったらそれ見えちゃうかもしれないけどそっち振りましょう、でもエロじゃないからね、これフェチじゃないからねっていうところもみんなけんけんがくがくやってんだと思いますよ、もちろん。
結構みんなねメールが長いんです
いません、
ふぐじろうさん、はい、ありがとうございます、
はい、
493回好きなオープニングエンディングベスト5聞きました。オープンとエンドを総合的に熱く語る国さんと関口さん最高でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
放送を聞いていたら私も好きなオープンエンドを熱く語りたいと思ってしまったので今回は2作品珠玉のオープニングエンディングをご紹介させてもらいたくメールしました。まずは1つ目、アサルトリリーブーケのオープニングです。
おお、
作画審議委員の方々には釈迦に説法ですが、作画特にサビリからのバトルシーンがすごいです。壮絶といった方かもしれいいかもしれません。簡潔にそのシーンの状況を説明すると、主人公の所属する戦闘部隊レギオン、通称一柳隊一流隊の9人が敵である謎の生命体ヒュージ、複数と戦っているとなるのですが、問題はその映像の情報量。初見の段階ではここで具体的に誰が、どこで何をしているのか理解するのはまず不可能でしょう。キャラの描写が不十分だから。いいえ、答えはその逆です。登場人物の動き、表情、その他諸々が短い時間の中に圧縮されて表現されているために、視聴者が情報を処理しきれなくなっているのです。キャラ B がすかさずキャラ A を護衛するために現れ、その後体制を立て直したキャラ A とキャラ B が共に敵を攻撃するという出来事が、1秒33、かっこ個人調べ、かっこ閉じるの時間内に詰め込まれて表現されています。このシークエンスはまだ分かりやすい方で、だいたい10回ぐらい繰り返し視聴していれば視認できるようになるのですが、以降は冗談や比喩抜きで、コマ送りでなければ何が起きているのか全く理解できない領域に突入します。大多数の視聴者を完全に置き去りにするようなこのような演出には賛否が分かれると思いますが、私はこの演出はアサルトリリーという作品にぴったりだと思っています。アサルトリリーはユリ的な学園ものと激しいバトルアクションが融合した世界観の作品です。優雅で美しく時にコミカルな学園シーンが魅力的な一方で、アクションシーンの方はコンマ1秒の油断も許されない命がけの戦闘が展開されます。そのことを視聴者が最初に触れるであろうオープニングで説明するとしたら、可愛らしいキャラクターたちがこちらの理解を超えた動きで戦う当該のバトルシーンはまさしく最適解であると言えるのではないでしょうか。アサルトリリーブーケオープニングで検索すると、公式さんがオープニングを YouTube にアップしてくださっているので、見たことがないという方は一度ご覧になってください、そして次が、私が好きなエンディング、ズバリアサルトリリーブーケのエンディングです。
アサルトリリーファンじゃ
ねえか、下手かよ同じ作品になってしまいました、ごめんなさい。でもこのエンディング本当に素晴らしいんです。先ほども言った通り、アサルトリリーは美しさと激しさの融合によって成り立つ作品、オープニングはそのハイブリッドの作品の魅力を最大限に表現していました。対するエンディング、こちらはオープニングから打って変わってキャラクターたちの美しさや儚さにフォーカスを当て、それらをこれでもかと凝縮した上、極上の映像作品となっています。このエンディングでまず注目したいのが制作の要である原画マン、あのかぐや様一期第3話藤原初期エンドを手掛けた中山直也さんがディレクターと原画を担当されています、作画審議委員の方々にはお手数ですが、中山さんおよびかぐや様第1期第3話エンディングの注釈よろしくお願いしますそんな凄腕アニメーターによるエンディング、ポイントは都明主体の映像作り、構図、陰影、着色と全てが完璧なキャラクターたちの一枚絵が次々に展開されます。しかしどんな美しい絵でも何の工夫もなく単調にそれを流し続けて視聴者の興味を引き続けるのは困難です。 このエンディングを素晴らしいエンディングにたらしめているのはやはりさりげなく、しかし非常に高度な技術で作られたアニメーション表現だと私は考えます。キャラのたわいない動き、かっここちらを振り向く、まばたきをするなど、かっこ閉じるの一つ一つが絶妙に計算され、エンディングのところどころに現れることで私たちを画面に釘付けにし魅了するのですと、まだまだいただいておりますが、まあ、正直本作のオープニングとエンディングの魅力あるのですが、これ以上まとめる切る自信がないのでここで一区切りということで、福次郎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なるほど、エンディングね、
アサルトリリーだって。
エンディングはエンディングもまたある意味難しいところですよね、うん、あのお話の終わってるというか続いていても、うん、なんかしっとりとする曲がお金がちなので、基本的に止めでとか、まあ、お金の問題とかそういうのもあるんでしょうけどもね、うん、そこでどうやってもっとこう個性的なものを出したいと思っている人は出していくのかとかっていうところもあるんじゃないですかね、うん、だからある意味こうクローズのところなんで、どういう風なものを持ってくるかっていうので、尖り具合ももしかしたらオープニングより出るのかもしれないっていうところもありますけどね。長浜さんのだから悪の花のエンディングなんか びっくりしましたけどね、怖えって思いましたもん。
足富先生が今配信見てくださってますね。
あら、
読み方をね修正してくれました。
おアサルトリリー、ね、
あのアサルトリリーブーケのあの戦闘部隊はあの一つ柳隊だそうです。すいません、読み方間違えました。さすがですね、足富先生、
早いですね。
いなくても参加してくれる。
あ、デジタルガジェットを駆使して、
やっぱね、みんな読み方変えてくんないからさ、
そうなんだよね、
思い出せないかったら、
ルビー振ってほしいんだよな、カッコつけてな。
アサルトリーどう関口、
せっかくのね、自分をちょっと見てたんであれなんですけど、本当に作画中としてはめちゃくちゃ動くんですけど、
うん、
さっき言われてた通り動きすぎて情報量多すぎて、まあ、自分の目の衰えなのか分かんないですけど何してるか分かんない。
目の衰え
制作が確かシャフトなんで、
うん、
なんか一瞬一瞬に力入れるんですけど、なんかシャクストのバトル作画にあんまイメージなかったのか分かんないですけど、あとそのオープニングでもそのキャラクター同士の描写とかがあるんですけど、
うん、
確かそのアサルトリリーの武器のデザインをしてるデザイナーさんみたいな人がツイッターでつぶやいてて、
うん、
その詳細をつぶやいてくれたんですけど、なんか割とそのアサルトリリーのキャラクターで強いとされるキャラクターがいて、そのキャラクターが敵と戦ってるんですけど、敵と戦ってる時にその仲間がさらに増援できて、あ、じゃあ仲間が来たから私もう戦わなくていいやって、もう敵に背を向けるシーンがオープニングになるんですけど、
うん、
それがもう本当映像では1秒ぐらいしかなくて、
あ、
そういう設定なんだって作った人に説明されないと本当分かんないんですよ、
うん、
けど分かった上で見ると、あ、確かにそうなってるんだなって分かる。でもこれを二重で楽しめるっていうのか分かんないですけど、
うん
うん、まあでも
情報量めちゃくちゃ良かった。
何度も
見ればって楽しめます、
うん、
そうなんだよね。オープニングエンディングってやっぱ何度も見るからね。
まあね、それもあるよ、ね、
何回目かに初めてはって気づくもの、仕掛けとかはもう結構大事なんだけどね、うん、続いて、
はい、
国さん、よくぞ評価してくださいました、好きなオープンエンドベスト5の回でいきなりときめきトゥナイトエンディングを5位にぶっ込んだ国さんにとにかく感謝申し上げたくお願いします。国さん、私より少しお兄さんですが、あの時リアルタイムでときめきトゥナイトを見ていた方、並びにエンディングを絶賛する方が熱文字メンバーにいるとは夢にも思いませんでした、置いてかれたリスナーさんも多いと想像します。アニオタではない私にはめったにないドストライクの作品で、かれこれ35年は経ちますが、不思議とあのエンディング映像をふと思い出す瞬間が未だにあるくらいです。原作もアニメもリアルタイムでコンプリートした女子の目線で語ると、ときめきトナイトは国井さんがおっしゃる通り吸血鬼の女の子ランゼが主人公のラブコメですが、エンディングは確か音楽もスローな感じで、
うん、
夜のような暗い空間の中、ランゼがネグリジェと思われる服装で一人立ち尽くしたり、物憂げな表情でゆっくりさまようシンプルなもので、時にはスローモーションも使われ、本来のときめきトナイトとはかけ離れた雰囲気のエンディングでした。私は当時あのエンディングは吸血鬼の自分が人間の男の子真壁俊君を好きになってしまった苦しみや葛藤を、夜という吸血鬼の時間にまざまざと自覚するランゼの側面を原作にはないイメージで表現できる唯一の時間だと解釈しました、といろいろいただいておりますが、うん、あ、そのときめきトナイトのエンディング、
もう ずいぶん昔の作品ですからね、うん、あれはでもエンディングはやっぱ きれいに作ってるっていう感じでしたよ。だから女の子が、まあ、裸に近いんだけども裸を見せるためだけのものかと言われるとその部分もあるんだけどそうでもないっていう感じで、あの当時はまだそういったものをその今でいうミュージックビデオとか PV に近いっていうイメージはなかった時代でしたから、アニメはアニメの歌あの主題歌としてあの単語を繰り返したりとかっていう時代にああいうものが出てくるっていうのはやっぱ驚きでした。女の子単体で無背景で全部無背景で真っ黒な絵でもう本当にマントだけの女の子がこうなんか水滴が垂れてるのを綺麗にこう受けたりだとかっていうだけの映像なんだけど、それはねなんかイメージ的に綺麗なんですよやっぱり、
うん、なんかこうゆったりめのやっぱエンディング割と好きなんだよね。なんか、うん、つくよみとかのエンディングも割と好きだったんだけどな。
ああはいはいはい、つくよみね。
関口わかるときめきとないと
聞いて、いや作品名は聞いたことあるんですけど、はっきりとその本編とか見たことはなかったです
ね。そうだよね。
あれ関口っていくつなんだっけ、
はい、今もう35です
あ、アストミ黒柳より一つ下なんだ。
一つ下です。
あ、じゃあときめきトゥナイトボーイじゃん。もうときめきトゥナイトと同じ年齢じゃん。
あ、そうなんすか。
そうだね
35がこのメンバー内で若手扱いとされてるのもあれですよ
ねおかしな話ですけどね。ロココ記者よりいただいております。
はい、
はい。
歌だけじゃなく絵も含めての主題歌特集とても面白かったです。即参加してみたくなりましたので秒で浮かんだオープンエンドを羅列して送ります。1位、ユーリオンアイスオープニングヒストリーメイカ
ー。
新前県でもオープニングからすげえと話題になっていたあのユーリオンアイスのオープニング、サイド B まで期待値ランキングが1位でどうした俺たちみたいになっていて笑っていた記憶があります。やっぱりオープニングすげえって言ってたような三拍子なのが優雅最高。2位、アイドリッシュセブン1期オープニング、ウィッシュボヤージュ。空港貸し切り、しかも肌を見せない清掃スタイル ×7人、素敵。売れる前の男アイドルは半身の上半、半裸の上半身を晒しがちですが、首元をしっかり締めておしゃれなタイもしくはリボンをし、それぞれのイメージカラーの美獣を添えて、キラッキラの王子スタイル、眩しい。鶴根の袴同様見せない、これがキーワードです、最高。3、配給4期ワンクール目のオープニング、フェニックス。打ちのめされても自分の力で立ち上がる、そのワンシーンから始まるこのオープニングはこれだけでもう満点。インターハイ予選で負けた時、監督は主人公2人に言います、君たちがそこに這いつくばっているだけならそれこそ弱さの証明ですと。そして誰の支えも借りずにそれぞれ立ち上がる2人、素晴らしい。すぐ上を向け、打ちのめされても自分で立ち上がれ、そういうメッセージが端的に表れているオープニングと思います、最高。4、あけびちゃんのセラーク始まりの刹那、ここでもあけびちゃん
強いなあ、げみちゃん強えな。
一方、手に手を取ってクラスメートじゃなくて友達になりたいなどと可愛いことを申しながら、可愛い子ちゃんたちが一緒に失踪するあけびちゃんのセーラー服のオープニングは本編を含め度肝を抜かれる関係性提示のオンパレードで毎回失神していました。長くなったので4つで終了しますパッと浮かぶ曲じゃなくて絵の方もねな推し主題歌でした、ということでロコクちゃんありがとうございます。
ありがとうございました。
おはようございます。
絵の方ね。
どう関口、ね、この今上がったやつで
覚えて。あけみちゃん強いですね。
あけみちゃんはやっぱ強いね。
強いね。
うん。
あけみちゃんも、
うん、
そういろんな見方であるかもしれないですけど、途中から自分もあけみちゃんがクラスメイトの友達になっていく、なんか音ギャルギャルじゃないですけど、うん、そういう攻略対象のアニメで見えてきて、
うん、
なんかそういうなんか変な見方が気にならなくなってきます。
うん、ウー記者よりいただきました、
はいはい、
勝手に作画委員会楽しく拝聴しました、今回は好きなオープニングエンディングの呼び込みがありましたので投稿してみます。
お
第5位、ハイスクール DD のエンディング。各ヒロインがポールダンスを踊る様子がヌルヌル動く
ことができる。そうね。
しかし、はい、スタイリップスの曲が軽快なおかげでエロさより美しさの方に見とれます。第4位、評価ワンクール目のオープニング、
うん、
京アニ作品のオープニングはどれも素晴らしいです。中でも評価は水辺の波紋のような演出と書き込まれた高校生活の風景がこれから始まる物語を期待させる感じがします。 第3位ダーリン・イン・ザ・フランキスエンディング鳥かご。本編では登場しない現代風な学生服を着たヒロインたちが歌う少し切ない曲が心地いいです。放送中にイントロが流れてとそのままエンディングへという演出が好きな方もおすすめ。あー、わかる、
あるね。
あー、俺この演出好き。第2位カンナギのオープニング、あったアイドルのステージで歌うナギ様が超絶可愛い、曲の振り付けも最高、
ね、うん、
しかも本編にはこのカットは微塵も出てこないのがいいです、うん、第1位 F あ、テイルオブメロディーズのオープニング、あ
ったー、これよかったな。最終回だけちょっと絵が違うんだよ ね、
うん、白と黒の濃淡な色使い、読めないほどの英文の羅列、独特の演出で中二心をわしづかみにされました。初めてハマった深夜アニメだったので今でも見返します。以上こんな感じでした。皆さんのトーク楽しみにしています。それではごきげんよう。ウーキシャ、ありがとう
ありがとうございました。
ありがとうございます。
初めてが F だって、
いいね
いいね。
ビンビン来るねこのメール、
来るね
全員歌ってましたもんね
ハイスクール DD 評価ダーリン・ザ・フランキスカンナギ F、
うん、
カンナギ当時衝撃だったよね。
すごかったねあれね、
大騒ぎだったわあれ。
だったよね。だって山川さん山川さんっていう風になってたところでどんなのやるんだったら
そう
だ、ね、オープニングがあれだったから ね、うわやっぱりすげえぜってみんななったもんね。
あ、
確かにカンナギ面白かったからな。また
高瀬さん、
はい、
スパチャありがとうございます。
ありがとうございます。
いやフラフランスさんもね、あのダリフラ良かったって言ってます、ね、
うん、
もうカンナギ覚えてる人いないんだろうか。
そんなことない、あれだって2008年ぐらい、6年8年ぐらいだよ。
14、5年前だ
のか、78年だよ。でももう
関口20歳ぐらいってこと
か。多分本当自分が東京来始めて深夜アニメとか見始めた頃にちょうどやってて、
ああそうなんだ。
今まで見てきたアニメと違うって思い出したアニメ。
大人の悪
さだよ。そこからあと動きとかを見るようになったと思います。
そうだよね。 あれはなんかやっぱちょっと凪様の動きが本当なんか人間みたいだった、
ね、だったもんね、
動きがね。可愛かったなカンナギ。
F の話も出ましたけど、
F 最高じゃない、うん、F みんな忘れちゃいけないよ、この作品。
あれはもうずっと面白かったもんね、あれね。
そうだね。
オープニングとか映像とかエンディングの本、あの背景に絵文字がダーッと流れる演出を見て、F っぽいって言うと周りの若手がポカンとする誰にも伝わらなくなっちゃってて、
あれでも一番シャフトっぽいけどね俺の。
おい、それ分かる、すごい分かる。全体のニュアンスもそうだよね。あ、そのあの辺でだから完成されたみたいな感じあるんじゃない、ニュアンスが。そうだ
よね、一番尖りまくってた頃だよな。この方は名前がちょっとわからないかな、はい、熱量と文字数の皆さんこんにちは。毎回ポッドキャスト YouTube 聞かせてもらっています。普段は Twitter で感想をつぶやくくらいでなかなかメールを送るまでいかなかったのですが、好きなオープンエンドを聞いて自分も一つだけどうしてもあげたいアニメがオープニングがあってメールしました。それは押井守監督の OVAご先祖様バンバン舞台のオープニングです。当時のスターアニメーター、南家浩二さんかな、
あ
が尖ったセンスを発揮し高度な職人技で作られたオープニングアニメなのですが、現在見ると大抵の人は何がすごいのか全くわからないであろうオープニングです。例えば80年代の OVA を元にした劇場版エリア88のオープニングアニメ、手書きで書かれた炎は若い人でも見ればすごいアニメだと分かってもらえると思いますが、ご先祖様は CG で簡単に再現できそうな上に、また CG がない時代だと分かっていても単なる手抜きにしか見えない、ある意味で非常に稀有なアニメオープニングだと思います。ここまで稀有だと若い人には本当に興味を持ってもらえなさそうで、こうやってアニメ仙人となって片隅で語りたいと思いました。それでは失礼しました。
なるほど、
ありがとうございます。
ご先祖様 OVA ね、確かにね、あの時代そういうものあったからね。
OVA
いろんなもの、だから実験の場でもあったっていう時代もあったから ね、
お金が有り余ってますからね、うん、OVA ちゃんと売れた時代があったからね、
うん、そもそもだからその押井さんが OVA っていうのをやり始めたみたいなとこあったからね、ダロスっていうシリーズでね、
押井守る作品 オープニングね、
すごかったですよ。だから本当に鉄砲、それはダロスって話なんだけど、あの月でね、こうせ、まあ、内戦が起こってるっていうような話なんですよ、ざっと言うと。だから月だから重力が違うんです。鉄砲バタバタバタって地球上の鉄砲を撃つと薬莢はゆっくりカーンカーンっていうようなことをだからやってる。でもそこまでやるんだっていうところの、だやりたい人たちが作って、いや買ってくれる人たちがいるんだよ、こういうものを望んでる人たちもいるはずだって初めてハマったっていう時代だったからね。だから今はだからそういうのが細分化してたものがみんな深夜でもタダで見られるような時代になってきているっていうなって、ずいぶんもう10年15年経ったっていう感じなんだよね。
いやー、そうね。あとは大船記者、久しぶりです。大船記者、好きなオープンエンドベスト5当て、前回の国さんと関口さんのオープンエンドベスト5を聞いて、私もどんなものがあったかなと記憶を掘り起こして選んでみました。今回はオープニングに絞ってお送りします。第5位、ジェネレーターガウル。
あー、好きでしたよ、これ面白かった。
私にとってひょっとしたら初めて見た深夜アニメかもしれません。夜明け前のようなシチュエーションで主人公がゆっくりと顔を上げていくのですが、背中には白い羽が広がっていき、やがて散っていく様はかなり印象深かったです。当時はやはりエヴァンゲリオンの人気が強かったのですが、たまたま私の地域では見られなかったので、こちらの方がインパクトが大きい気がします。第4位、青足第1クール。オープニングの中盤、夕焼けの練習場の中、主人公の足とか家族を思いながら佇み、ゆっくりと目を開くところにエモさを感じてしまいました。そして試合中、闇の中で目の焦点も合わずフィールドで苦しむ中、カラスの瞳とシンクロし、黒い翼で飛び立つのがまたエモさを感じてしまいます。第3位、新機動戦機ガンダム W 後期オープニング。
おお、あー出た、ウィングね。
一言だけ言わせてください、見てください。
ガンダムウィングって言うと このオープン、この最初のイメージが強いからな。これ
地球に降り立つガンダムパイロットの5人のイメージに合わせて、ウィングガンダムゼロのゼロシステムの画面に変わり、そしてスーパーカーの起動音のごとくゼロシステムの音が鳴り響く中、静かに出撃を待つ主人公のヒーローユイ。ガンダムの顔がゆっくり上がると、操縦桿をグッと突き出し出撃、これがめちゃくちゃ刺さりました。オープニング中盤のヒーローとヒロインのリリーナの対照的な背中合わせも実に良かったです。第2位、新機動戦機ガンダム X 後期。ガンダム X のオープニングの特徴として、いきなり主人公のガンダムの顔が出るのですが、後期オープニングまで新しいガンダムはシルエットだけでした。そして急に新オープニングテーマになった途端にバーンと新しいガンダムが出てきたのが刺さりました。歌とか星や月をバックに佇む主人公ガロードやヒロインのティファの姿を見て、当時受験生でいろいろ苦しんでいた中、癒された覚えがあります。あ、いいね、こういう思い出とともに、
ね。
第1位、歌われるもの偽りの仮面後期。私がしっかりと藤原啓治さんの演技を聞いた最後の作品かもしれません。仮面の男がゆっくりと顔を上げ、一人佇む中、パッと藤原啓治さんが演じる主人公白に変わる。そして星空の中にいるキャラクターたち、歌もシンクロして刺さりました。その後スローテンポなメロディーで半替えのようなシーンが続き、アニメに戻るのですが、サビの部分に戻った途端、激しい戦場のシーンとなります。最後にヒロインがおそらく白に手を伸ばすのですが、花嵐に遮られ白は孤独に背中を見せて歩きます。そして足を止めてこちらを向くのですが、顔全体は見せず口元を結ぶシーンで終わります。これが2人の別れを暗示し、白は孤独の道のりを行くのだなと思うと、何回も言って申し訳ないのですが刺さりました、まあね、藤原さんも亡くなりましたけれどもね、今度はエンディングだけでなく挿入歌などもありましたらお送りしたいと思います、ということで大船記者ありがとうございます。
ありがとうございました。
おはようございます。
今やってるだから歌われるものもちょっとグッときちゃう部分もあるよね。でほらあれ中身の人間が入れ替わるっていうお話だったんで、藤原さんが亡くなってしまったので本当になんか意味がつながっちゃってて、
確かに
いやだからよく見てるとすごいなと思ったのが、だからその白と入れ替わる、入れ替わった、本当はあの物語上では死んでた、死んでしまった男のあれはだから、利根川さんでしたっけ、
利根川さん、利根健太郎さん、それ利根健太郎さん、
利根健太郎さん か, だかその方が今度は白の役を、白をやるわけですよ、藤原さんが亡くなってしまったんで。よく聞いてると、あの普段はその白がその利根健太郎さんが演じていたかっこいい男の入れ替わってるっていうことだからかっこいい声出してるんですけど、そのオフゼリフで自分のことを思ってるって時は白なんですよ。それは本当はだから藤原さんが演じたパートなのね。だちょっとそのねオフゼリフの部分ってね、多分ね、あ、気のせいかもしれないけどね、ちょっと喋り方藤原さんに似せてるんだよね。時々ドキッとする時があるの、そっくりと思う時がさ。いやでもやっぱり一線に来る声優さんってこれできるんだっていうところでも見たらちょっとすごいって思うかもしれない。これ
あと機動戦士ガンダム W、 新機動戦機ガンダム W、 これは関口覚え
て、せっかく名前が出たら自分ちょっとあったら語りたかったと思う。あと、ガンダムウィングの後期のオープニングってすごいクオリティ高いんですけど、多分制作がクオリティにこだわりすぎて本編であんま間に合ってないんですよだから第2クールのオープニングになってから、オープニングが変わるんですけど、サビぐらいからちょっと本編とかの使い回しの映像なの。
ああ。
でちゃんとした完成版が見れるのは本当残り5話ぐらいの。
ああ、なるほどね。
やつなんですけど。
明らかに。
だそれで言うとさっき言ったそのガンダム X も、第2クールになってオープニング変わって、でちょっと X もオープニングのサビに入ると。ちょっとまた本編の使い回しみたいになって、けどそのウィングの例があるから、これもしかしたらまた完璧版が出るんじゃないかと思ったら、作品自体が打ち切られちゃった。
X はなぁ。
面白かったんですけど、ちょっとやっぱ打ち切り。
X はね、だから評価が低かったんですよ。それもそれでよくわからないなって僕も思ってましたけどね。WX かっこいいんだけどな
ぁ。関口はガンダム全部見てんの？
はっきりと見出したのはシードからで、振り返ってみたのが、G ガンダムからです。だから平成ガンダムからです。本
当に。無印見てないの？
ほら切り取られたやつとかそれこそ、ゼータガンダムとかの劇場版を見たぐらいですね。
そうなんだ。いやすげえな。でもそれでもちゃんと見てんだね。ジェネレーターガウル、やっぱちょっと
ジェネレーターガウル、
お年を召した方が多いですね。
よかったな、ジェネレーター。俺、ジェネレーターガブラ、オープニング、エンディングよりも、次回予告編が最高なの、これ。
次回予告ね。
次回予告、これね、三木慎一郎さんが、音楽も何もないところで、ポツポツポツって喋るだけの
次回予告。次回予告ナンバーワングランプリはまた別で
やりますか。
次回予告は結構喋ると
長くなる。ありますよ、これ。
はい、足止め先生、またコメントくれてます。はい、
おい
カンナギのオープニングは 中山美穂の派手っていう曲のオマージュなんですよね。
あ、そうなんだ。
なるほど、足止めす
ぎ、よく詳しいな。
曲のタイトルもっと派手に入れた人。
そうだよね。
そう
で最後ポーズ決めてなんとかだねって言うと終わるんだよな。あれがまた可愛くてな。
つとむ、飯田つとむさんか、トネケンさん、藤原さんの演技めちゃくちゃ練習したらしいですよ。
ああ、やっぱりそうなんだ。すごいもんね。あれ本当びっくりした。
すごい
素晴らしいと思ったよ。
配信で見てる人のこのアーカイブ力すごい、ね、
すごい素晴らしい。
すぐ調べて
この方はスタッフの皆様お熱ございます。セントマントナームと申します。
はい、
今回もお二人の熱い話にのめり込みました。僕が激しく反応したのはレイズナーとときめきトゥナイトでした。
年がバレるな、ごめんな。
レイズナーはまさに序曲的な作りでした。その回のセリフや映像曲中に入れるのはその後エンディングアニメでは多く取り入れられましたが、オープニングでは見たことがありません。今期のアニメではリコリスリコイルで映像が入ってますが、セリフまでは、ときめきトナイトのよく見るとエロいって火曜サスペンス劇場のオープニング映像に匹敵しますね。シルエットで女性のボディラインが出てくる、本編とのギャップに燃えました。当時薄い本も多かった記憶があります。
あ、やっぱそうなんだ。
この回もメモを取りながら YouTube などで確認しようと思います。いい時代になりました。ごきげんようということで、セントマントナームさん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
デズナーかっこよかったもん、びっくりしたよ。
チェックのスカートにはかなわないさん、
はい、
俺にもやらせて、好きなオープンエンドベスト5。第5位、サビ恋ビストオープニング、風の音さえ聞こえないです。曲がかっこいい、それに映像が不思議な世界観で、砂漠の空飛ぶクジラやマグロ、走るカニ、矢を射る男、弾けるキノコなど、わけが分かりませんが理屈抜きでかっこよくて気分が上がりました。第4位、プリンセスコネクトリダイブシーズン2のオープニング、ロストプリンセス。言わずと知れた田中康平さんの作曲で、プリコネといえばこの曲というぐらい CM でもロストプリンセスは、こすられ、すり込まれており、第2期どうすんのかなと思ってたら、同じ曲で歌詞の2番を使用するオープニング、この思い切った大胆な手法にこの手があったかと膝を打ちました。第3位、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのオープニング、ストーンオーシャン。岸田教団 &G 明け星ロケッツのボーカル、いちごさんのやんちゃでパワフルな歌声がストーンオーシャンの世界観にぴったりでした。アメコミ風の政治家をコラージュしたような映像もかっこよかったです。第2位は、くのいちつばきの胸の内のエンディング、あかね組活動日誌。1話から12話まで各話担当会の12誌の各班のエンディングになっており、最終13話では CV 総で30名以上の大合唱で締めくくり、とても楽しめました。山本総一郎先生のアニメ 作品は、からかい浄土の高木さんといい、エンディングには力が入ってますね。そして輝く第1位は、くのいちつばきの胸の内のオープニングハイライトハイライトです。はい、もうお分かりですね。要するに小生はくのいちつばきの胸の内が大好きなんです。もじもじ、やかましいわ。もうこれ、このパターンも出た。このパターンも出ましたよ。まあ、オープニングコンテを担当した人はすごいと思い、作画審議委員会に刺激され、エンディングテロップで調べたところ、角地隆弘さんという方が担当されていました。今後も注目していきたいです、うん、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ好きな作品はオープンエンド両好きになっちゃう、ま
あ、それもあれ、それは大きいよね。だから音楽を作ってる会社ももう無視できないよ、ここだよっていうのも、うん、そういう潮流ができるっていうのもよくわかりますし、だ音楽そのものでもフックでうわびっくりっていうのも ありましたよ、うん、僕あのプリンセスチュチュですよね。
あー、プリンセスチュチュ、
クラシックバレエをあの、まあ、散々これこの作品は喋ってますけど、オープニングっていうことを言うと音楽にもびっくりしたってない、
まあ、クニーさんの生涯ベストワン作品かもしれないやつ
かもしれないですね、うん、もう必ずあのキョンキョンのあのナレーション岸田京子さんね、
そっちの京子ね、
そこから入っていって曲が始まり、何か不穏な空気なんだけど曲美しくて、あーいい曲だなと思ったら最後にチャイコフスキーが流れてくるわけですよ、ね、あれはすごかったね、びっくりした。
いやプリンセスチュチュ本当見てない人見てほしいんだけどな。
本当だよ、あれなんでかなと思うんだけどね。
すげえアニメだけど、
これすごいけどね。
あれ今見てもすげえんだよな。
すごいと思いますよ。
あと加藤七重さんが素晴らしかった。
いや、タカピロじゃないですか。
タカピロも良かった。
やっぱタカピロっすよ。最終的にタカピロ全部持ってったって俺思いますもん。ファキアかっこいいみたいな。
朝記者、作画審議委員会の件、この企画とっても熱量高くて好きなのですが、音だけのコンテンツでもどかしい。ちなみに最近のアニメで気になった作画は街角魔族で、画面手前でシャミ子が喋っていても画面奥で別キャラがちゃんと同時進行で別に動いているようなシーンです。こういうシーン見るとコンテを切った人のセンスにうなってしまいますね。
街角魔族全体的にもすごかったもん。
僕はやっぱなんかね、あのみんなで歩いてるっていうシーンがあるじゃん、はい、
うん、
とかみんなで踊ってるっていうシーンで微妙にずれてる、うん、
はいはい、
とか歩いてるシーンだとその歩幅が違う、身長によって歩幅が違う、歩幅が違うから歩くスピードは似たり寄ったりなので、頭の浮き方がちょっと変わるとか、ああいうでまた若干スピードが違う人とかもいるとかっていうのが、うわー頑張ったなーみたいな気持ちになる。
ああそうだよね。それもさ、俺だから俺の歴史の中ではやっぱさっき言ったあのカンナギのあの山勘さん、
うん、
鈴宮春人だからあれだよね、あのラキスタか、 あのオープニング、ラキスタのオープニング。
ラキスタのオープニングね、あれは曲
やっぱ微妙にキャラクターの一人がテンポ ずれてるっていうのを一瞬見せるとか、あのセンス、
なるほど、
ね、あの辺からだからね、あの演出的にもう細かくずれてる子だっているよねっていうのはありなんだよ。で、見てる人たちはそれ気がついてるっていうのがあって、広まってってる手法としてっていうのも俺はあると思うんだよね。あの辺からだよ、やっぱり。罪作りなことしたら山川さんって思うもん。
そうだね。一回でもそれやっちゃう
と、やっちゃうと
やらないと、ね、なんか手抜いたって思われちゃうぐらい、だからああいうところに技術革新があるんだろう、
ね。あるんだよね。かといって、じゃあやりすぎると今度露骨になっちゃうから、いや今度はダンサーとしてこれレベルが低いんじゃないっていう話にもなっちゃうわけじゃない。そこが難しいところなんだと思いますけどね。
さあ関口さんどうですか今までのところ。
さっきジョジョの第6
回、ジョジョあったね。
ジョジョのオープニングで毎回凝ってて、
うん、
オープニングだけ確か神風動画が、
あ、
CG で作って、
そうなの。
本編と確か違うんだし、4部だけアニメーションなんですけど、1、2、3、5、6は、あ、5部アニメか。ただ、オープニングにちょっと遊びとか、ちょっと特徴なことをやってて、
うん、
本編で、まあ、敵が、時間を止める能力とかを発動するんですけど、
うん、
その次の回でオープニングが敵が時間を止める能力を使ってそのまま戦い合うみたいな本来ならオープニングなんですけど、敵が時間を止める能力を使って実は主人公も時間を止める能力を持ってましたっていう情報が明かされたオープニングで、敵が時間を止めると主人公の丈太郎っていうんですけど、丈太郎も急に本オープニングで時間を止め返して、前情報なしにオープニングが動き出して、なんかオープニングの尺が変わるんですよね。ちょっと他にも時間を巻き戻す能力が持つ敵がいるんですけど、その能力が敵が能力を使った話からオープニングが敵目線のオープニングになって、実はそのオープニングは巻き戻して聞くと敵の目線になってたっていうネタバラシになったり、
お
ー、本編で明かされて能力が、オープニングがちょっと変わるっていう、ジョジョは結構特殊な演出が多いです。
あれでも嬉しいよね、そういうね、うん、なんかやっぱオープニングでネタバレしたくないもんね。
はい、
まあ、あの前もちょっと話しましたけど、あのこのヒーラーめんどくさいオープニングで全部ネタバレしてました。全話のゲストキャラもう全部出してました、
ね、出してたね、あれね。
まあ、あれはあれで笑いましたけど、
ね、新しいテクニックこれどこに意図があるんだろうって思ったよね。
うん、YouTube の方でも、あ、アンタレスさんね、1番2番が物語佳境で変わるのが好き、あ、オープニングのね、99さん、テレ東の夕方枠なら無責任、館長タイラーのオープニング
好きだったな。タイラーね、
犬ぼくシークレットサービスのエンディングが毎回違うキャラソンなの楽しみだったな、ラフラフなんです。いや、それ言ったらやっぱラッキースタのエンディングもね、やっぱカラオケで毎回違う
とか、ね、はいはい、あれもね、うん、
工夫だよね、
うん、
アルジェントソーマのオープンエンドの曲は良かったと思う。
アルジェントソーマ
ね、KF ブレインさん、あ、スパちゃんありがとうございます。いやー、オープンエンドもうすごいメールたくさん来ました
よ。来るね、これね、分かりやすいからかな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、や
っぱ俺にも喋らせろってなるよ。
まあさ、まあなるよね。
これは。
だって俺、関口くんと喋ってて、あれしまった。あのアルペジオのオープニングが頭の中で映像が出てこないと思って家帰って慌ててみたもん。ああ、そうそうそうつって。
すぐ調べられる。いや、それからでも時代ですから。ずっとできちゃうんですよ本当に。
できるもんね。だから、いや、あの時にほら、5曲ずつやってったけど、それだって、まあ、今回はこれっていうランキングにしておこうよって2人でね指し示してね、まあ、結局思い出していくと、いや、あれもあるな、あれもあったなっていうのがバンバン出てくるからさ、楽しいっちゃ楽しいんだけども。はい、
あの以上がオープンエンドなんですけど、じゃあメール500回記念お祝いメール、いつ紹介したいと思います。
ありがとうございます。
赤目ご飯記者、ありがとうございます。この方も長いっすね。
そうですね、
熱文字編集部の皆様ごきげんよう。この番組で自称ラブライブ担当の若め、 熱量と文字数500回の配信おめでとうございます。というわけで私からは400回から500回までの毎熱文字トピック上げさせていただきます。ちなみに400回は2020年の9月頃でイベントやライブが軒並み中止となっていた時期です。
そうでしたね。
1つ目、熱量と文字数 YouTube チャンネル開設。はい、これもともと月間熱量と文字数トークライブのアーカイブを別のチャンネルでアップされていましたが、2020年5月30日に熱量と文字数クラシックという形で第1回全身タイツの件から過去の配信を楽に聞けるようになりました。僭越ながら私の方でプレイリストをまとめさせていただいているので、よければ熱文字記者の方はご活用ください。わ、ありがとうございます。
嬉しいね、ありがとうございます。
また熱文字クラシック以外にも達夫さんと黒柳の野崎さん、岡本さん、時々石井氏によるゲーム実況、生配信や新前研収録の様子を見ることができて、より熱文字を多角的に楽しめるようになりました。今回もそうですね。
うん、
2つ目は勝手に作画委員会シリーズスタート。これやっぱビッグニュースですね。これ
そうなんだな。
国井さんとワールドウォーターの関口ジョニーズさんによる作画や作画スタッフについてひたすら語るというありそうでなかった熱文字シリーズ満載の回が始まりました。キャストと同じような感覚でアニメを見て作画担当を当てるといった話で、最初聞いたときはすごすぎてひっくり返るかと思いました。お二人のトーンはおとなしめなのにめちゃめちゃ濃い内容で、個人的には静かに熱い配信と名付けています。ということで、わかめごはんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
嬉しいですね。本当にこの世界には俺と関口くんしかいないんじゃないかって感じで収録はしてましたから。
やっぱそうだね。関口どう、
一大トピックとして扱ってもらえたのはすっごい嬉しい。
嬉しいね。すごい嬉しいね。
いや、これからももう2人きりのね、あの硬派な配信をめちゃめちゃファンは楽しみにしてますから、よろしくお願いしますよ。本当によ
ろしくお願いします。
お願いしますね。
今次回予告何があったかなって頭回してますから。やべ、まだ楽しいの見せちゃったなと思って。
あと
次回予告はね、えっていうよりはシナリオだよ。だから、
あ、そうだね、
声優さんに何言わせるとか、そういうとこだよね。
俺はやっぱ剣を持たしたらナンバーワンの人とか、
わあ、絶対あるよ。
鉄砲を持たしたらナンバーワンみたいな作画マンとか、そういうの2人で喋ってもらいたいね。
あ、昔で言うとだから爆破を欠か
す。ああ、そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、板の爆発が分かったってなんか仕事の途中で言ったっていうのを俺聞いたなんかで読んだよ。
そうだね、
そうか、そうだったんだみたいな。
わかめごはんさん、ちょうど今メール読んだら今来ましたということで、 YouTube ありがとうございます。
ありがとうございます。
メール紹介したことです。スパチャもありがとうございます。というわけで、勝手に作画委員会、はい、500回記念ということで、関口ジョニーズ国作屋、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
She